これが本来のサンドイッチなんじゃない。
シーリングライトの数、保存の法則とかありそう。
雨の頻度ぐらい
持っとる倍ぐらい。
オフェさん、オフェさん来たぞ。オフェさん
君面白いじゃないか。
ちなみに朝アンコフの
堂本剛さん、桃田かな子さん、ご結婚おめでとうございます。辰馬です。
サカナクション完全復活おめでとうございます。翔太郎です。
この番組喫茶おばちは喫茶店好きの2人が日々のあれこれ気になることを残していく番組です。今週もコーヒーのお供にどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。びっくりしたね。
びっくりしたね。 LINE ニュースの速報で初めて見ましたわ。
速報を打たれたか。あれは
ここはずっと剛くんが好きなので、あー剛くん結婚したっていう驚きが先にめちゃくちゃでかくきたんだけど、
うん、
時間が経ってじわじわ落ち着いてくると現役アイドル同士が結婚しているっていう事実により驚きが増してきてますね。
お確かにね。
ちょうど最初何で知った？
LINE かな。
LINE、まあ、こういうニュースだと大体さ、ちゃんと両サイドの簡単な紹介文みたいなやつ書かれるじゃん。
ニュースとかでか。はいはいはいはい。
LINE ニュースだと、LINE ニュースだと、剛はって書いてあるな。堂本はじゃないんだ。
だいぶ身内。
まあ、KinKiKids がどっちも堂本ですよねっていうのが一般なだからなのかな。
か、結婚した、まあ、堂本はじゃ意味ないもんな。まあ、そのニュース上は問題ないと思うけどな。
桃田かな子の方は桃田はって書いてあるから、
あら、じゃあ
どうもとはのはずだよね。ここ
そう、どうもとはで問題ないね。うん。
でも出身からデビュー前にドラマやった金田一のことから、
あーはいはいはい、書かれるね。
そうそう。で近畿でデビューしてガラスの少年でデビューみたいな、ガラスの少年と A アルバムの同時リリースデビューとか。
それはうんちくだわ。
でソロで街出来合いロジックをリリースした後、エンドリケリーエンドリケリーとしてみたいなことが書いてあって、
あれ両 A 面だったな。でもあれは飛ばしていいよ。エンドリケリーで活動しでいいよ。
いやダメよ、街と出来合いロジックは飛ばしたらあかん。
いや街は本当にいい曲ですからね。俺レンタル屋さんで中古レンタル終わった後中古になってる CD 買ったわ。300円ぐらい。
あ、レンタル落ちのやつね。
250かな、はいはい。
ちょっと前、数ヶ月前にね、ザ・ファースト・テイク出て、街とこれだけの日をまたいできたのだからって言って、あれは上がりましたね。
うん、喋った気がする、ファースト・テイクの街
は。やったかな。
確か我々、ボソッと話した。
そう。みたいな、まあ、キャリア序盤のことを書いてあるわけですよ。
うんうんうん。
そんなもんでしょうと思いつつ、桃、
うん、
田かな子さんの方は、最近ニュースだと大体 XQTwitter って書いてあるから、その煽りを受けてなのか、
ほう、
2008年からアイドルグループ桃色クローバー Z かっこ旧桃色クローバーとして活動って書いてあって、
その解説文書いてる人楽しんでるなっちゃった。
情報の並びとして並列なのかなって思って。
そうそうそう、本当にちょっとツッコミじろを残して書いてんな文章
で。ねえ、ももクロってあれ、ももクロでデビューしたのか、デビューした後に Z に変わったのか、
一人抜けて Z になったんだよ。なん
かすごい序盤に変わったよね。
青が早見あかりが抜けて Z になったんだね。
あ、そうか、そこか。
そうそうそう。
あ、じゃあデビューした後か。
うん、
あ、なるほどね。俺デビュー前だと思ってたから、もっとたくさんいた時。
ああ、もっとたくさんいたの。
9人とかいたらしいよ。
マジ。
おう、そこが抜けて6人になった時に Z になったとばっか思ってたから。
あ、そっちの方が大、今人数で思えば大変革だけど、早見あかりの存在の大きさをがでかかったのかな。
でかかったんでしょうね。
あ、
そうとばっか思ってたから、近畿の方もさ、近畿キッズはデビューする前関西坊やで活動してたからさ、
あ、それ書けよと。
そう、こっちは書いてないんだと思いつつ。
確かに。関西坊や何人？
あ、2人だよ。
あ、2人なんだ。
それジャニーさんの気まぐれで名前が決まって変わってってやっただけだから、うん、みたいなのを見て、あ、記事書く人はなんかこういう、まあめでたいニュースだから楽しくいろいろ調べてウキウキ書いたんだろうなと思いつつ、
確かに楽しい。文面に
突っ込んでたわ俺。
それ楽しいわ。辰馬とお妻の書いたろか。
デビュー近辺で名前変えてないけど大丈夫かな。
変えたらかまへんだな。でその人のその人勝手にこの人の記事書くかっつって書くの楽しいね。5行プロフィールみたいな。
なんかちょうどこうウィキのさ、
うん、
あの略歴と出演作みたいなやつを5、6行ぐらいにまとめる感じなんでね、
うんうんうんうん、
あんま詳しくない芸能人とかでやると普通に面白いかもね。で詳しい人に見せるとバチ切られるんだろう、ね、足らんわいって
。確かに。
年末 NHK ですわ。
最近雑誌買ってますか？
あー、四半期に1個出るみたいなやつを買い続けてるのは1個あるね。
四半期に1個出る期間、季節の
期間か、
期間、あの
そうだね、
かつて漫画だった。
かつては漫画だったよ。高校の中高生の頃はジャンプを兄と2人で交互に買ってましたよ。
あ、ジャンプ買ってた、買ってたよな、多分買ってた。でも運いいと朝もう読み切ったやつを学校でくれる人一部いたよね。
おらんかったそんなやつ。
いやあれか、うちが私立だから遠くから買ってるし、もう一気に読み切れんだよな、ある授業中に。
それはあるかもね。
もうなんかもう塾ガチ勢はもう学校の授業聞いてないから、
もうはいはいはい、
なんならもうクラス内で日中にクラス内に 2,3 人回って持ち主クラスメート AB ぐらい回って C が持って帰るみたいな。
うわー、なんかイメージする私立の進学校って感じがすごいしてるわ今。
でもなんか持って帰れるやつはどういう契約してるのかもう決まってて。
あ、そうなんだ。
なんか今回はこっちとかなんないんだな、そこでなんかガー出すのもなみたいな、いあいつばっかせこいし、まあね、みたいな言うほどよな、仲いいからそこや
ってる、帰ろうって感じになっちゃうもんね、
やってるだけです。そう、そこまで高額ではないし、
はいはい、
ね、多分買ってたな、帰り行きかな、帰りかな。
公立の僕はってチャリ通の多い僕は高校月曜日の朝ちょっと早く出て途中のコンビニでワンピースだけ読んで学校行くっていうのをみんながやってて、
あ、
通学路同じやつとかはコンビニでおはようってなる時が割とありましたね、は
い
は
い、で 5分もするかしないかぐらい横に立ってて
そうそう、バーって読んでそこから一緒に学校行って、
一緒に行くんだ、
月曜日の恒例行事ですわ。
置いてかれたくないからね先に読みたいよね。
まあそうね、バラされたくないが結構でかかったな。
そうそうそうそう、このさクラスで聞こえてきちゃうもんね。
そうそうそう、今はもうなんかネタバレあんまなんとも思わなくなっちゃったけど、その時はもう楽しみで仕方がなかったから。
あ、それで言えば確かに朝だな、月曜朝に読みたいやつだけ読んでいく。イースとか、
そうそうそう。
ジャンプ以外は買ってました？
買いはせんかったな、読みもせんかった気がすんな。他はね、単行本だった、コナンもフェアリーテイルも。
まずジャンプ以外で何を想定した？
サンデーマガジン。
サンデーマガジンか。チャンピオン入らない？
チャンピオンって何やった？ドカベン？
ドカベンと初めの一歩、バキ。
うわー、もう初めの一歩読んでないし、バキも本当にここ数年で読んだし、ドカベンはなんか親が単行本だったし、
うん、
だな。チャンピオンも入ってないわ。チャンピオン今浮かんでなかったもん。
そんぐらいかな。でも俺も読んでなかったな、
サンデーマガジンは、
ね、サンデーマガジンも読んでなかった。ただやっぱ全部買ってますみたいなやつはそこまで、その4つは行ってたな。
本当いた？
あ、いたいた、なんかいたね。
俺まだサンデーマガジンを週刊で買ってる、もしくは買ってたことあるような人会ったことないかもしれない。
ああ、ほんと。
おお、
まあ、それこそさっきみたいにちょっと遠、みんな遠方から通いがちだから通学時間が長いと、まあ、若干経済的自由はあるのかもしれないか。
まあスマホみたいな時間潰しも今ないし、なかったしね。
俺はずっとガラケーでモバゲーのデップくんやってたけどね。
ガラケーでも時間潰せたわ。
ガラケーはもうチャリソーとかもアホみたいに時間
スイカゲームみたいなことなんだろうねきっと。
そうそうそう、そうチャンピオン、まあ、チャンピオンまでなんとなく俺の中ではチャンピオンまでで4大 少年漫週刊少年漫画誌かなってイメージがあるのよ、イメージ。
そうだね、なんかそっから少年誌で増えるっていうよりはヤンジャンとか青年誌のをちょっと読むようになってくるとか、うん、ライアーゲームとか多分青年誌側だよね。
ヤンジャン、ヤンジャンだった
とかとかのイメージだから、そうね、少年誌で言うと、うん、え、コロコロコミックは何者ですか。
いや、そうなの、俺そこ通ってないから分かんないんだよね。コロコロコミック
は、コロコロとボンボン、
ボンボンって何、
懐かしい、
フランスの何、
違う違う、
お菓子雑誌、
ボンボン、カタカナのボンボンよ、カタカナのボンボンで、なんかドラえもん系の黒いやつがいた気がするんだけど違うな、あれドラベースだな。ドラベースは
コロコロじゃない、
コロコロだな、コロコロ、コロコロ、まあ、コロコロは月刊だったから、まあ、ちょっと週刊少年誌とは違うけど、
あ、そうかそうか、
あ、まあそっか、そこで分けちゃえばいいんだ。
あとなんかサイズも違うよね。
違う、なんか正確か分かんないけど、ジャンプが A 版だとしたらコロコロは B5 とかだと思うよ。
うん、分かる、
あの距離感的にね。
なんか背表紙も、背表紙も違う、ジャンプ、サンデー、マガジン、チャンピオンはそれぞれ、
うん、
なんだ、配色とかは違うけど、なんとなくこう雑誌名があって、関東グラビアの人か関東のキャラクターの顔があって数字が書いてあるみたいな、
第何号みたいなやつがあるね、
うん、
コロコロって書いて、まあ、何月号って書いてあったわ。
あ
と何書いてあったんだろうな、全然覚えてないな。なんかここちっちゃかったからかんないけど、比較的分厚いイメージあったんだよな。
いや、分厚いイメージある。
あれなんだろう、ちゃんと読んでたんかな、不思議だな。
そうなんよ。
いや、でもコロッケとかドラベースは覚えてるから読んでたと思うよ。デンジャラス爺さんとか
表紙ごちゃごちゃしすぎてるイメージがある。
あー、確かに、ベイブレードとかフィジカルのおもちゃの応募者全員プレゼントみたいなやつをやってたね。
そうね、そうね、
大サービス雑誌だったね。
いや、なんか俺そういう企画の方が多いイメージ。だからベイブレードの勝ち方とかそんな特集が多いイメージで、漫画雑誌と取られてなかったんだよ。
あー、
漫画漫画漫画間に企画とかじゃないよね、あの雑誌。
わあ、割合どうなんだろう。でも結構漫画多かったイメージあるよ俺。
あ、本当？
そうなんだ。ジャンプと比べればそういう特集の類は多いのかもしれないけど。まあでもそのデュエルマスターズとかもあったから。あれ多分コロコロで漫画やってたかな。
デュエルマスターズの漫画。
おお。何、限定カードが付録でついてくるとか。まあ。戦略的などうのこうの書いてあったりとか、まあ、ベイベードも一緒だけど、みたいなところ、他の遊びにクロスする感じは強いかな。
レッツ&ゴーもうなんかそうなってくるとどっちが先か分からんな。でも商品開発してそれを普及するための漫画かな。
出版社とおもちゃメーカーは別だから、どっちがどっちかにお話を持ちかけてんだろうけど、
もはや持ちつ持たれつかも。遊戯王、遊戯王はでも違うだろ。あれ
遊戯王は違うね。遊戯王は漫画スタートだね。
いや、でもコロコロ見てちょっとやれんかこれ我々もって思った節もあったのかもね。
でも遊戯王最初カードゲームじゃなかったしね、漫画自体は。
確かに。え、
だからまあ途中でシフトしたのか。
遊戯王、
ギャザリ、マジック・ザ・ギャザリング、デュエルマスターズを見て、ちょっと時系列が分かんないから何とも言えんな。
遊戯王、デュエルマスターズみたいなのもあったよね。
あ、そう、遊戯王のカードゲームはそうだった。遊戯王デュエルマスターズみたいな名前だった。
遊戯王は何、
最初なんか
闇遊戯、
闇のゲームで遊んでたから。
闇のゲームをずっとやってたか。ああ、
えげつない闇のゲームやってたから危ない危ないや
ん
な。
そっからのか、いや、よく分からんな。まあリボンもそうだけど大体よく分からない。幽遊白書もそうやね。
そうね、
あの日常、
そうだね、
あの法律なんなん、最初5、6巻は日常からスタートしよう
って。やってみて徐々にこうニーズに合わせてというか、こっちの方が跳ねるぞってシフトしていくんだろうね。てか道が決まっていくんだろうね。
日常のところでそんななんか掴めるんだね。
日常でくくるとちょっとでかいけど、幽遊白書に関しては霊界探偵だからね。
おお、まあそうだね。
だからまあ現世に来る怪奇現象的なやつをこう解いていく。
え、宇宙人山田太郎はコロコロ？
あ、コロコロだね。
あ、コロコロか。
めっちゃ懐かしい。あれ、
あれだけ買ってたな、単行本。
買ってたんだ、メス。
家にあった？
へえ。わかんない。このコロコロの紙面だけかわかんないけど、 最初表紙かな、表紙か最後の1ページのコマの外にさクイズ載ってんのよ。
ほう
ミッケみたいな、
ほうほうほう、
なんかこんなことしてる太郎がいるぞみたいな書いて
あ
って、
あ、はいはい、
でその輪の中にそれがいて、こっそり探すみたいな遊びがあったわ。
あったあった、
懐かしい。
喫茶ほぼ8、
なんか最近見つけた漫画あります？
あれかな、年末年始に無料があったからちょびっと読んじゃった。久々漫画、俺ほんとこの1年ぐらい漫画読んでなかったけど、ちょびっとだけ読んだの。あの、
ほんと、
いや、だいぶ忘れたな、牛島くんの人が書いてるあの新しいやつ、九条の大罪か、九条先生って弁護士がほぼ牛島くん的世界観の中で弱者助けるみたいな。
はいはいはいはい、
まあ、リアルだよね、あの人、あの人は各世界は
すごい取材筋を持ってんだろうなって思うよね、毎回。
自分は知らない世界だけど確実に存在してんだろうなこの世界はっていうのが垣間見えて、
うん、
うん、興味と、あとなんか今日いつかのための教養に知っとこうみたいな気持ちになり
なんかあるかもしれないしね、自分にも周りにもね。
無料期間だから読んじゃったぐらいか。わ、俺キングダムめっちゃ読んでるわ。セールのたびに5冊買って、セールのたびに5冊買ってみたいなのを繰り返してゆっくり集めている。うん、
ああ俺もキングダム読み直したわ。
読み直したね。
この2023にキングダムの映画の3作目があって、
ほうほう、
で実写あると原作を読みたくなるから、
はいはいはい、
同じところから読み始めて、で同じところもめっちゃ序盤なんだよね、
映画まだね。
でそっから70巻まで読みましたわ。
70までいった、
最新までいって、ね、でだから前に読んだとこまでと、まあ、プラスアルファそっからの更新分読んで、
うん、
で12月ぐらいネットフリックスで幽々白書実写化したんだ
よ
ね。
あー話題になってたね、トグロ。
そうで、それに合わせて年末年始に幽々白書があの配信アプリで無料公開されてて、
お
で読み切って、
あお
で今もうすぐゴールデンカムイの実写が始まるからっつって、
へえ、
あれヤンマガかなの配信アプリで全部無料公開してるから、それ読んでるわ。
ヤンマガかな、はいはい、
最近新しいのよね、全部読み返しだわ。
なるほどね、あ、
うん、
いいよね、
おもろいのをもう一回読んでるって感じ。
いや、なんかさ、もうすでに30ぐらいにしてこの30年間でおもろかったやつもう一回読んでるとかしてたら、この、うん、今後こう新しいの取り入れていく頻度はどんだけ減っていくんだっていう
なっちゃうよね。
ちょっと今、いやめっちゃわかるよ、俺ももう読み返してるから同じことやってて、今タツマが言ってる
謎の危機感ちょっと感じるよね。
もう本当に意識的に入れようっていうキャンペーンしないと。
あ、もう新しい漫画も読みたいってなってきた。
あ、今なってる、読もう読もう。
サンデーマガジンの連載中でも、あの完結済みでもいいのでおすすめをいただきたいですね。
あ、
少年漫画。
ちなみにもう本当老害みたいなこと言うけど、あのこの年に来ても絶望的なんだけど、自分の経験値測っちゃうんだよね。呪術回戦俺も好きだから読むんだけど、
うん、
なんかまあバトル中のこの心理描写の多さから、はハンターハンターに似てるやんみたいな、でハンターハンターと比べてみたいな思いながら読み始めて、もうダメだよね
似てるみたいなことを感じてしまうのは致し方ないけども、
うん、
横に物差しを並べて読むのは誰も得しないからね。
本当にいやでも大好きっすよ。
いやー分かるな、これめっちゃ難しいよね。だって次に忍者モン出てきたら絶対ナルトと並べて考えちゃうしね。
ああそうだね、いやそうだと思う、
影響受けたんだろうなと思いながら。だし
でもナルトはあれと比べられたよね、あの
人空、
あそれそれ今出たね人空人空、俺ら世代じゃない、ちょっと上、
ちょっと上だね、
うん、
比べられてない比べられてない、
忍者服部くんとも比べられてないから、いやまだいける、
あいけるね、じゃあ大丈夫、我々意識すれば大丈夫、並べなくて読めるよ
いや
並べずに読めるし、やっぱあの人からこうあの作品どうだったって言われた時に 他の作品の名前を出して説明しないように心がけたいなって思ってる。
おお、そうか。
分かりやすいのかもしんないけどね。
いや、分かりやすいかなと思っちゃうな。これ好きならこれいいよみたいな。音楽でもあるな。うん、
まあ、似てるから面白いかもよはまあありかもしんないけど、こうハンターハンターより心理描写はどうこうとか、
はい、
なんだろう、戦闘シーンはどうこうみたいなところを比べながら話し出すと、なんかちょっと見方はまだありそうな感じしたよね。
なんかね、自分で見方を遮っちゃって気はするし、まあ比べた上でのこのその漫画が新たに開発した部分とかポジティブなところを言って、
そうね、
てればいいような気もするけど、そもそも比べなくていいのか、いいっちゃいいのか、うん、
ね、別に漫画に限らずだけど、見るもん聞くもんが増えてくるとそこから参照していろいろ喋りたくなっちゃうよね。
いやー、ほんと俺高校の頃暇でタワレコしょっちゅうだけど、タワレコのポップとかで新しいバンドが出てきました、バンプ好き必聴みたいなやってさ、
はいはいはい、
あと女版9ミリみたいな書いてあって、もう
あるね、
めちゃくちゃ例え使うやん他のバンド。
でもあれ本当に好きな人から聞くと、あれってなっちゃうから結構、
まあね、そう、あれあんま芯食ってるなって思ったことないわ。
なんかね、オレンジレンジの弟分妹分みたいな沖縄のバンドいっぱいいたもん。
ああ、本当の弟分ならいいんだけどね。あの、
違うね、沖縄から出てきたバンドってだけなのよ。
いやー、それは違うな。
ちょっと改めようじゃないけど、意識はした方が良さそう ね、 そうね、自分たちがこれから楽しむためにもね。
うん。
エンディングです。
はい、
今週の喫茶ですね。
はい、
お久しぶりかな、水沢コーヒーでございます。
おー、辰馬の元最寄り喫茶。
そうだね、今は最寄りじゃない
だよね。
けども東京に来てからずっと同じ方に髪を切ってもらっているので、
はあはあ、
元最寄り駅に定期的に行くわけですよ。
あー、そこで髪切ってもらってんだ。はいはい、
そうそう、信じがたいレベルで遠いんだけど、今の家から
そう、確か今遠いね、
本当に遠いんだけど行くんですよ。でまあ行ったらね、もうそっちの方いるからって水沢ほぼ必ず行くようにしてるんですけど、まあ
そうだよね、
ちょうどいいスパンよ、 2,3 ヶ月に1回ぐらい。今髪短いからもうちょっと短いスパンで行くけど、
期間と一緒、
定期的に行くんですよ。でついこの間も行ってきて、お久しぶりですって今年もよろしくねなんて言われてやったりして、
うんうん、
お母さんがまたペラって髪出してきて焙煎所図鑑みたいなウェブサイトを作るのでご協力くださいみたいな紙が来てて、
はあはあ、
で質問事項があって、どういう店ですか、おすすめは何ですかみたいな、でそれ答えるとその今後オープンするであろうその焙煎所図鑑みたいなウェブサイトのに紹介してもらえるみたいなのが来たらしいのよ。で実際水沢コーヒーは店の外で焙煎してるから、
はいはいはい、
焙煎所図鑑に載る条件は合致してるんだろうけど、
うん、
でそれ見せてもらって、コンサルかなおそらくみたいな方がやってらっしゃるみたいなんて、で、うんうんうん、その質問事項にも手書きでバーっと書かれたやつがあって、なんならそこにちょっと赤が入れられてて、あ、こんなんあるんですねみたいな話で聞いてたら、マスターがいやもう忙しくなっちゃうから嫌なんだよねって言ってて、
おかっこいい、
いやーやめた方がいいですよって言っちゃったわ。
あ、じゃあ
言っちゃった。
ここでこんな話してね、みんなに言ってほしいと思うものの、
だしまあなんかそっちは焙煎所として紹介しする向きのを作ろうとしてて、まあうちはどっちかっていうと喫茶店でやってるからねみたいなのも言ってたし、
うん、
複雑な気持ちだったよね。そういうの取り上げられて有名になってくれれば俺は普通に嬉しいんだけど、
うん、
まあ本人は別にもう忙しくしたくないって言ってるから、この感じでやりつつ直接会って話してないから、マスターと奥様フィルターかかった状態でしか分かってないんだけど、俺は、
うんうん、
俺好きな喫茶店に変なコンサルが絡んできとると思ってて今
そうね、それで聞くとなるよね、 絡んできて、
怖い、うん、怖いから結構ちょっと止めてきた。
そうそうだね、だいぶ
ダメですよ、このとこアドレス書いたらメール来ちゃうから書かない、店来てくださいって書いとったらいいんですよって人が難しいね。
いや難しいね、
自分はたくさん紹介してね、知ってる人にいっぱい行っていいとこだねって言ってもらいたいんだけど、不思議な葛藤をしながら帰り道に着きましたわ。
でもその文化人が通ってた喫茶店的雰囲気が、まあ、残っててほしいから、あんま流行ってほしくないって気持ちはすげえわかる。雰囲気変わっちゃう気するしね。
なんか、そうね。俺はあのマスターがよく話してくれる人だから、そんくらいの余裕がある状態で続けばいいなと思っている。
ああ確かに話せない、忙しくて、それも嫌だな。
だからそれもあって本人はね、あんま忙しくなっちゃうとねって言うけど、いざね全然お客さん入んなかったらそれはそれでしんどいことだろうから、
うん、
あり続けてほしいっていう結構むちゃくちゃな願いではあるんだけど、
そう、
ね、ちょうどいいラインでね、あるといいなと思って振る舞いを考えてますよ。
それで言えばもう好きなものにお金使っていかないとだから、どんどんお金落としていきたいね。
でも行くしかない、
行くしかないわ、行ってないわ俺。
そうよ、だからもう友達でたくさん勝手に宣伝をして、まあ、勝手に理解のあるマドラーさんたちだと思ってますけど、気になる方、好きな方が足を運んでいただければ、僕らのネットラジオで話すんでそんなん断っちゃって大丈夫ですよって言えるわけですねいやこれで混むのもあれか、
困ん困ん、大丈夫、
困んかな
大丈夫、
めっちゃいいとこなんだけどな。
いやめっちゃいいとこだね、
もはやお礼したいもんね、ちょっと。
そう
な、
そう、
どんな形か分からんけども、
とりあえずなんか行かな、行かな、
行かなかんよ、行かなかん、貸し切りオフ会ぐらいしたいもん今。
そうね、貸し切りオフ会、貸し切れるかどうか今度聞いに行こうか、
聞いてみようか、いやもうこんだけずっとうだうだ言ってるのもあれだけど、俺が行くよりも前の常連さんとかからすると、俺らがオフ会とかやりだしたら大好きな喫茶店が変なポッドキャストに絡まれとるって思うんだろうない
や間違いない、それすごいよく気づいたね、俺気づいてなかった。
気をつけながらいい関係で続けていきます。
そうだね、各々の気持ちあるからね、わーむずいわ。
神奈川県川崎市高津区田園都市線高津駅かな、
はい、
にあります水田コーヒー、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。
はい、
この遠方からでも遠方でなくても、あ今度そこ行く、何日にそこ行くよみたいなこと言っていただければもう、できる限りの力で合わせに行きます
本当に
のでご一報いただければ、ぜひぜひ一緒にお茶しばきましょうというところで、ぜひ
よし
ということで、この番組喫茶バチは番組の感想、2人への質問、あなたが中高生の頃に読んでいた漫画雑誌などなどを募集しております。
はい、
Twitter、Instagram どちらもアットマークほぼ8でやっております。感想ツイートくださる際はシャープほぼ8、ほぼ8はカタカナで、エピソードのリンクもつけてくださるとこれ幸いにございます。他にお知らせはありますか。
あ、ゲスト会、
そうです、
気のせい、
今回が16回、次回が第17回ということで、毎週17回はお客様会でございます。
ええ、
17回といえばジンさんなので、
ジンさんかな、
ジンさんが来ます、
ジンさんかな、
誰かな、ジンさんが来ます、3回目の登場ですね。
よく来てくれるよね、そんな、だって違う話しろみたいなプレッシャーあるじゃん多分
ありがたいね、1年半ぶりぐらいになるのかな、もうちょいか、2年弱ぶりか、88回ぶりだと、
ああはあはあ、
まあ、おそらく何かしら変化はあるでしょうと。
そうね、出してくれそう。
ちなみに前回はあれでしたからね、ジンさんの上海脱出編でしたから。
あ、そうだそうだコロナ禍の上海からマジ決死の脱出だったね、
あれ2時間映画ぐらいはいけそうだ
よ
ね。
ああ本当にいや思い出してきたいやすごかったよね。
3回目は 何が聞けるんでしょうというところでお楽しみにしといていただければと思います。
いやそうね、予習だよ予習。ジーンさんが誰って説明しないもん、もう、うん、
しないの、しないか、そうかそうだな。
いや5行プロフィール書こうか、じゃそれぞれ
ありだな、書くかということで、キサバチまた来週昼下がりにお会いいたしましょう、
はい、
バイバイ、
さよなら。